番組では5月から東日本大震災の現状、復旧状況など各地の生産者さんからお話を聞かせていただいております。今日は岩手県山地酪農研究所中洞牧場代表取締役所長でいらっしゃいます中洞忠さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組では2009年6月にも、山地酪農を取り上げてきたんですが、知らない方のために、山地酪農というのはどういう酪農法なのか中洞さんに教えていただきたいと思います。
はい、日本の酪農はですね、戦後、はい、食糧難があったりなんかして、
うん、
学校給食でね、
うん、
普通にこう牛乳を飲むようになった、
はい、
アメリカの援助物資として脱脂粉乳が入ってきて、
はい、
それが先駆けとなって、うん、学校給食で、牛乳飲むようになっていったということで、うん、その当時はそれでいいんだけど、うん、
はい、
それがもう現在までも、もうアメリカからの輸入穀物飼料に依存した形での、
はい、
工業的な、反自然的な、
はい、
つまり、本来その牧歌的な産業であるにもかかわらず、もう牛舎という工場の中で、牛というロボットを使って牛乳という工業製品作ってるみたいな感じになってるわけなんですね、
うん、
で本来の酪農っていうのはもっともっと牧歌的で、
うん、
自然の野山に牛を放して、
うん、
自然の草を食べる。牛の素晴らしいところっていうのはですね、うん、人間が食に供することのできない植物資源、
はい、
草、
はい、
木の葉、笹、
うん、
そういうものを牛の介在を持って、
うん、
牛乳という自然の素晴らしい栄養価の高い生産物を生産するのが本来の姿なんですね、
うん、
で日本の畜産というのは酪農に限らず牛乳に限らず卵の養鶏であったり、豚の豚だったり、
うん、
牛肉の肥育だったりね、
うん、
そういうのはもう反自然的な飼い方になっていると、
はい、
そのことは日本の国土面積が狭いから、そういう面積を取れないんだっていう話だったんですけど、実際はですね、日本の国土の約7割近い山がものすごい素晴らしいその植物資源の宝庫なわけです、
はい、
それを活用するのが本来の酪農の姿ではないかということで、戦中に、我々の師である直原教授という人が提唱した酪農手法なんですね、
はい、なるほど。それはそういう提唱された方がいらっしゃったということなんですね。はい、はいはい、で、山地酪農法という方法があるんですが、これは今お話を聞いてみると、工業的という言葉が出てまいりましたけども、そうすると、工業的な酪農と自然の酪農というふうに分かれるということなんでしょうか。
残念ながらですね、
うん、
これは私も非常にそのじくじたる思いがあるんですけども、
うん
うん、分かれる程度にあればよかったんですけど、
はいはい、
全くもう完璧にそういう工業的な畜産になってしまったというところなんですね、直原先生が提唱してからね、もう半世紀以上経つんですけど、未だに普及してないっていうところが非常に私の非力なところであったというふうに、思ってます。
なるほど、中洞さんが牧場を創業された頃からもうこの山地酪農をされていらっしゃったんですか。
そうですね、私はここの世田谷の地元である、東京農大を卒業しましたけども、
はい、
その学生時代に、
うん、
その農大の先生ではなかったんですけど、
うんうんうん、
もう本当にこう無償でですね、
はい、
農大の学生たちを、にその山地酪農の指導をしてくれた先生だったわけですね、なもんですから、その学生時代からもう日本の酪農はかくあるべきっていう、もう革新的な信念を持っていましたんで、
はい、
迷うことなく、自分で実践しようということで、卒業したのは24歳ですけど、24歳の時からずっと一貫して山地酪農の人生を歩んできたという感じですね。
そうなんですね、はい、その24歳で 牧場を創業されたということなんです。
まあ、創業するまでにもいろんなその紆余曲折がありまして、基本的にはお金がないし土地がなかったもんですから、
そうなんですね、
そういう時間はかかりましたけど、もう志は一貫して、
やはりその当時の風といいますか、やはり大量生産の時代だったと思うんですが、まあ、時代とは逆行していたわけですよね。
最近でこそね、まあ追い風が吹き始めてるかなっていう感じはします、それは食の安全だとか環境の問題だとか、まあ、最近は特に家畜福祉といってですね、その家畜を家畜らしく、生き物らしく飼おうという風潮というか、そういう流れも出てきてますんで、追い風にはなってるんですが、当時はもう戦後の日本の農政っていうのは全てそうなんですけれども、米でも野菜でも畜産でもね、とにかく内外価格差の是正、いわゆる諸外国の農産物と価格競争して、その価格で勝たなきゃダメだと、そのためには大量生産するんだという、一貫した政策がずっとあったわけですよ、ところが牛乳っていうのは人間の飲み物じゃないんです、基本的には、子牛のためにあるものです、子牛が成長するまでにどのくらいの牛乳の量が必要かって言ったら、300リッターから500リッターあれば十分子牛育つんです、でその当時だったって、その10倍、今はその20倍の乳を生産させるような仕組みになって、そういうふうにまあ改良をしてきたと、で本来本当に自然な牛乳って言ったらば、そういう大量生産ではない自然の中から生まれた牛乳が本来の牛乳だと思うんですね、そのことによって、そういう大量生産することによって家畜が病弱化したり、食の安全性にものすごい消費者が不信感を持ってきたり、で要は食べたものが、牛が食べたものが、お母さん牛が食べたものが乳となっていくわけなんですよね、何を食べるかによって、その牛乳の中身が全然違ってくるし、まあ、女性でお子さんを育てた方には分かると思うんですけども、母乳を出すというのはものすごいデリケートな行為なわけですよね、そこにはもう ストレスとかそういうのがあれば、多分今回の震災でもそうだったと思うんだけども、そういうああいうショックがあるっていうと、おっぱいが出なくなるんです、そういう繊細なものを、大量に生産すればそれでいいんだっていうような発想から、現在のような、工業的な畜産の弊害ね、例えば BSE が発生するだとか、鳥インフルエンザが発生するだとかって、特にね、鳥インフルエンザが発生した段階で、EU 諸国は放し飼いを推奨したんです、来年からもう鶏のは放し飼い以外で飼っちゃダメなんです、もう、そういう法令まで作ってね、やってるんです。日本はどうしたかって言ったらね、あれは野鳥が媒介するもんだから、ウィンドレス鶏舎、窓のない、野鳥との接点のない鶏舎にしなさいっていうことで、全部鶏舎の中に閉じ込めて、それでじゃあインフルエンザが発生しなかったかって言ったら、ちゃんと発生してる
んですよね、あれね。
日本でもね、放し飼いで鶏飼ってる人いっぱいいるんですよ、波数は全体から見れば波数はわずかなもんだけど、もう100人200人という人たちが放し飼いで鶏飼ってるんです、野鳥が媒介するんだったらそこから出るはずでしょ、でも未だに日本ではそこから出てないということは、インフルエンザのウイルスが問題なんじゃなくて、そういうウイルスに負けない家畜を作らないってと、安全な卵はできない、牛乳だってそうなんです、配合飼料という、ポストハーベスト農薬にふんだんに汚染された、しかも草食動物が本来食べる草ではないものを中心にしたものを大量に与えて、牛乳を大量に生産するという仕組みね、まあ、これはもう多分鳥インフルエンザとか BSE だとか、いろんなそういう家畜の伝染病によってね、思ってるんですね。だから本当に安心な牛乳を届けるということが生産者の使命であるとしたらば、今のような工業的な畜産というのは今見直さなきゃならない時だと思うんですね、
なるほど。そういう時代背景の中で、中浦さんが頑張って進めてこられた山地酪農の牛乳っていうのは、消費者の方には受け入れられたんですか？
もちろん、 で私は根っからの百姓ですから、うんうん、でその牛のことしか知らない人間でしたけど、うんうん、もう農協に出荷できない、まあ、できなかったわけじゃないけど、ものすごい買い叩かれるわけなんですね、こういう自然な牛乳がダメだという理論があったんです、うん、それは乳脂肪分の基準があって、うん、本来のホルスタインというのは今から20年30年ぐらい前のホルスタインの乳脂肪分というのは 3.2% から 3.4% ぐらいだったんですよ。それを 3.5% にしろっていうことになって、う
ん、牛乳のパッケージに、ね、書いてありますね、
3.7 とか 3.8 とかね、はい、本来は 3.2 から 3.4 ぐらいなんです、はい、自然のままやって
自然のままだとね、
それを 3.5 でなきゃ農協は買い取らないよって、うん、まあこれ話せば長くなるけど、うん、流通そのものも一元集荷の単元販売と申しまして、はい、全部農協に集荷する、
はい、
農協が集荷するという仕組み作って、はい、その農協を窓口に、国の補助金が酪農家に流れるような仕組み作った、
はい、
っていうことになったもんですから、もう行政業界農協一体になって、作ったのがその 3.5 基準なんです、
はい、じゃあということはそれから外れるということは、
そういうことなんです、
値段がつかないということですよね。
それで経営が成り立たなくなってきた時に、うんうん、
はい、
まあ、私の牧場に来てもらえば分かるんですがね、自然の中でね、きれいな空気を吸ってきれいな水を飲んで、うん、悠々と野山を歩いた牛の牛乳と消費者が本当にどっちを選ぶだろうかと私は思ったんです、
はいはい、
ただ販売戦略も何にもないけど、
うん、
でそこで始めたのがその内緒の牛乳って、とにかく法律には確かに違反してるかもしれないけど、うん、この牛乳を売ってみようということで、無殺菌のまま宅配したんです、
宅配という形で、
それがね、はい、口コミでですよ、
うん、
お客さんがお客さんを紹介してくれて、これはもう保健所にバレたら一発で終わりですから、
うん、
で内緒ですよということをちゃんと前提にお話しして買っていただくってと、その内緒がですね、うん、隣から隣と広がっていくんですよ、う
ん、あ、
だから私はその時に思ったのは、うんうん、やっぱり本物を、うん、真っ当なことをちゃんとやってれば消費者だって理解できると、うんうん、いうことで、はい、まあ10年ぐらい経った時にはですね、
うんうんうん、
もうあの1日に400リッター、うん、500リッターという牛乳を販売できるようにまでなったと。だから正しい情報が消費者に伝わらなかったから、うん、消費者の選択肢がなかっただけの話ですね、
うんうん、それもありますね、うんうん、先ほどお話聞いたように、まあ、いろんな仕組みがもうがっちりと出来上がってる中で、うん、生産者の方がこういうやり方をやりたいと思ってもできなかったっていうかところはあったということなんですね。
そうですね、まあ、あのやり方にもよるんですけど、その、まあ、初期投資がものすごいかかって、
うんうん、
大抵の酪農家が大きな借金して、
うん、
その借金の窓口が全部農協なわけですよ、
はい、
そういうふうに農協の系統から外れるんだったら、うん、最初に借金返してからにしろって言うんです。
そうです
ね、ただでさえ経営が大変なのに借金返せるわけないじゃないですか。決まったところを決まったぐらい返しているだけでも大変なのに、全額返せと、返して好き勝手なことをやれ、こういうことがまかり通ってたんです。でも消費者だけはちゃんと伝えれば分かってくれるなっていうことが、まあ私の一つのそのやってきた確信になったんですね。
なるほどね、うん、まあ、その消費者の皆さんが支えてくださるっていうのが中原さんの山地酪農のやっていく上 の大きな支えになってたということですよね、
う
ん、まだ私あの山地酪農 の牛乳を飲んだことがないんですけども、あのやはり味っていうのは一般の牛乳とはこうかなり違うものなんですか。
一般の牧場はですね、うん、
はい、
年から年中同じものばっかり食べさせてます、うん、
はい、
うん、ちゃんとその栄養計算をして、
はいはい、
いっぱい牛乳が出るように、
うんうん、
ね、人間だってですね、
うん、
毎日同じもの食わせられたらどうですか、う
ん
う
ん、ちょっとたまには違うものを食べたいと、うん、
で山に行って、山には本当何千種類という植物が生えてるわけですよ、そこ行ってその時によってその牛が自分の好みで食べる、
うんうん、
であるいはまた春先の草と、
うん、
夏の草と、
うん、
秋の草と、
はい、
でその季節季節で味が違ってくるわけなんですね、うん、
あ、なるほどね、う
ん、それが当たり前なんですよ、はい、牛乳は生もんですから、
うん、
ものすごい栄養価が高いということは腐敗も進みやすい商品なんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
とにかく食品事故を起こさないためにどうするかっつったら、はい、高温で120度から140度で殺菌する、うんうん、 本来の牛乳というのはもっとさらりとしてるんです。ヨーロッパだとか、うんうん、あの酪農の 先進地から来られた方々は、うん、日本の牛乳は牛乳じゃないって言ってるわけです。
そうなんですね。
で本当の牛乳の味をね、うん、さっきも話したようにその学校給食で最初から高温殺菌でもう慣らされてますから、うんうん、
はいはい、
日本人が牛乳の味だと思ったら牛乳の焦げた味だから本物の、うん、本物の牛乳の味をちゃんと小さい頃から分かってもらわないってとですね、はい、うん、まあこれは牛乳に限らず全てそうですよね、食べ物はね、うん、
はい、でも特に小さいお子さんなんかにはやっぱりちゃんと うん、これがね、うん、こういうもんなんだよっていうのはやっぱり小さい頃からちゃんと食べたり、ね、うん、飲んだりする機会をたくさん作ってあげたいとは思うんですけどもね、うんうんうん、
それがやっぱり我々先人としての最大の私は務めだと思うんですよ、
うんうん、
いい環境を作ってあげるっていうことと同時に、うんうん、いい食べ物をちゃんと子孫に残してあげるという、うんうん、人間食わなきゃ生きられませんからね、うん、
まあ、大学を卒業してから山地酪農一本で、
もちろん、
ね、頑張ってこられたわけなんですが、はい、うん、今新しいことにチャレンジされているそうですね。
東京の赤坂にある IT の会社でリンクという会社があるんですけども、うん、ここから、協力していただいて、
はい、
まあ、この株式会社山地酪農研究所と、うん、企業農業研究所という法人を作ってですね、
うん、
このこういう手法の酪農を広げていこうと、うん、で、はいはい、さっきもう話してた通り、うん、資金的なところで農協しか頼るところがないとなるってと、もう全く生産者の自由が効かなくなってくる現状が未だにあるわけです、うん、こういう本当にその事業性だとか社会性だとか、うん、そういうところを見て賛同してくれる、うん、そういう企業が現れたっていうことなんですね、はい、東京に住んでいればいろんな面でその便利な過ごしやすい、はい、豊かな、生活はできるでしょうけど、この豊かさっていうのはどっから出てるかって言ったら、基本はね、地方の山なんですよ、
はい、
地方の田畑なんですよ、
うん、
これをよく東京の人たちも理解していただいて、食がなければね、人間成り立たない、国家が成り立たないんです。こういうことはIT の企業でもね、
うん、
そういうお話をすれば分かってくれる、うん、でそこで賛同していただいて、
うん、
とにかくこの中洞がやってる山地酪農っていうのは素晴らしいもんだから、
うん、
それに全面的に協力してくれるという企業もちゃんと現れてきてると、うん、なもんですから、業界がどうの、行政がどうのっていうんじゃなくて、うん、
はい、
やっぱり消費者も含めそういう企業も含めね、うん、そういうふうな流れができて、うん、つつあるなというふうに思うんですね、うん、
なるほどね。新しい会社と一緒に、チャレンジをしていこうということなんですが、この内容についてはまたね、来週じっくりとお話を聞かせていただきたいと思います、はいはいはい、ということで、今週お話を聞かせていただきましたのは、岩手県山地酪農研究所中洞牧場代表取締役所長でいらっしゃいます中洞忠さんにお話を聞かせていただきました。今週本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。